どうもこんばんは、万世橋テクノラジオ DJ ナキです。
黒岩です。
1ヶ月、ついに7月は放送はなく
なかったですね。
いや忙しかったんですよ。
はい、
皆さん
全くあ、てかよく見たら横に今日は町田さんがいない。
忙しいんですよ、きっと。
忙しいんですね。
きっとじゃないですけどね。
まあ、ねえ、確かに夏場って結構夏休みもあってお仕事とかもね、割とバタついて、お盆休みとかが近づいてくるとみんなバタつくじゃないですか。
あ、盆休み進行みたいな。
そう、ありますからね。
まあ、そんな中でもあの夏が近づくと、あとみんなね、イベントがこういろいろたくさん出てきてですね。
そうですね、もうあのこう夏のレイブも徐々にこう始まってきて、夏真っ盛り的な。
真っ盛りとか言ってるとあっという間に終わっちゃうんだけどね。
まあね、
まあそんな感じでですね、あの夏多分もうすぐ終わるものだという前提で、その先の話なんかを今日は
そうですね、できれば
していきたいと思いますので、
はい、
まあ、ちょっと今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組は音楽喫茶サバコ、クイックワンの相棒、ピングプランの提供でお送りいたします。
今から相棒のドッグフードの良さをテクノで表現します。キュックをつくつつくつ、ダムダムダムダム、 DJ DJ、 ツキツキツキでもなわテクノで伝わりましたね。そんな特徴のある相棒のドッグフード、万世橋テクノを信頼してお試しください。サンプルは無料です。
相棒
万世橋テクノレイディオ、
今回もですね、
はい、
投稿の曲が来てるんですね。
ありがたいですね、毎回毎回こう何曲、
まあまあ嬉しいですけど ね、
ですね。
しかも今回はちょっとリピーターな方がちょっと、
はい、
来て
ますね。
まあ早速
ちょっとじゃあメール読ませていただきますね、はい、ペンネームがぬこさんですね。こんにちは、お久しぶりです。ぬこです。ここのところいろいろ忙しくて曲作ってなかったのですが、最近流行のサンプリングネタができてしまったので投稿をしました。あんまりネタに頼らないような感じにしつつ、テクノテクノした感じにしたかったのですが、どうでしょうか。展開に強引なところもありますが、楽しんでいただければ幸いですと。本当は町田さんの声をぶつ切りにして歌わそうと思ったのですが、めんどくさすぎたので鼻歌風にしてごまかしました。あまりにもめんどくさいので、マンテクで町田ロイドとかを作ってくれると助かります。
ボーカロイドの
あれボーカロイドですね、
はい、
ちなみに、タイトルはコロンビアで画像を検索して、一番最初に出てきた画像をテキストエディタに突っ込み、その中の文字列を適当に抽出したので、読み方とかは適当でいいです。黒岩さんのセンスに任せます。それではまた来週。また来週なんですね。てか、
はい、
これタイトル、ですね、これなんて読めばいいですかね。じゃあ、はい、わかりました。これじゃあこれでちょっといきましょう。じゃあ曲いきますかね。いいんですか、ね、
はいはい、
はい、じゃあですね、ぬこで、まうんみたいな
ちゃんと読んでください。
これでもなんて読んだろう、あのね、なんて説明したらいいですかね。あのタイトルのところにですね、
はい、
MAEWN って書いてあるんですよ、
うん、
これをがそのさっき言ったテキストエディターに突っ込んだ抽出した
ところ、まあいいだけど、はい、はい、ちゃんと曲紹介してください。
曲紹介、ぬこで、MAEWN
コロンビア、
M A W I N でした。
ちょっとさっきと曲の前に言ったタイトルと違うんじゃない？
変えてみた。もう
まあ E M とかなんかそんな
こと。そうなんだけど、まあこの辺はね読み方が正直こう無限大にある一列ですから、はい、そこはもうどっちか好きな方をここは猫さんに選んでいただいて。
はあ、
はい。やっていただければと思います。
はい。
はい、ありがとうございます。
本当に、はい、いや、だって、ほら、読み方は黒岩さんに任せ、
センス
に任せます。
まず俺一番最初に言ったこともなんか、もう覚えてねえし。
うわ、ちゃんと自分の発言に責任を持ってくださいよ。
まいみたいなこと言ってましたっけ、まいみたいなこと言ってましたね。出ちゃいましたっけね。
はい、わけでですね、はい、いただいた曲なんですけども、
はい、
あれですね。以前 の, あの特攻曲に対して、ね、マジラメガネがコロンビアって感じですねみたいな話をした時の話を、
そうそうそ
う、
また見事に綺麗にサンプリングして、
まあ綺麗かどうかわかんないですけどね。
なんかあとなんか鼻歌本当歌ってましたね。
ああ後半の方
ですね。そうそうそう、うん、あれはびっくり。どこからってかあの音どこから拾ってきてるのかすごい気になってしゃあないですけど、
声をぶつ切りにして歌わそうと思ってたんですが、うん、めんどくさすぎたので鼻歌風にという、
十分これめんどくさい作業だと思うんですけどね。まあぬこさんは一番昨年やりました公開録音の時に、こう町田さんのこうなんでしょう、ストーカー疑惑があったような方ですので、
はいはいはい、
そう町田さんのことが相当好きなんだろうなっていうのはよくわかる曲ではあるんですけど、
多分毎度この放送が行われるたびに、
はい、
町田ホルダーみたいなのが出てきてサンプリングそこだけ抜いてるんじゃないかと。
あーもうこれを使ってるぞと。
でいつの日か50音分ね発言音が揃ったらこう並べて、はい、ね町田ロイド
こう町田ロイドこれ作ったら売れるんですかね。
いや
金の匂いがしますよ。金の匂いがしますよ。町田さんダメかな。町田ロイド
あれですよ、
はい、
なんだっけ、美少女絵になれば町田メガネといえども売れる
かもしれない。あーなるほどね、
結局そういうこと。
なるほどね、はい、やっぱりこう今は大事ですからビジュアルもね、すごいね、
ビジュアルもね、
ビジュアルも大事ですからね。町田さんが決してなんかってわけじゃないんですよ。
まああれです、ね、勝手に3D モデリングとかされてですね、そうそうそうそう、ニコニコ動画あたりで流行ればもう全然、
うん、そうですそうです、うん、なんか代表の曲誰か食ってくれればそれでいいわけでしょ。
道は遠いな。
遠いっすね。まあ、あれね、まあ、曲に戻りますけど、でも相変わらずぬこさん曲レベル高いですよね。
ごめんなさい、相変わらずって言われても、はい、どれぐらい相変わらずなのかよくわかんないんですけど、
ぬこさんでも2曲3曲ぐらい送っていただいてなかったでしたっけ。確か皆さんまだもう曖昧で申し訳ないんですけど、
はい、
なんか前回のその町田さんのストーカーのなんだっけ、丹念にコブラツイストでなんちゃらかんちゃらみたいな曲あったじゃないですか。
ありましたね、
関節と肘の関節をみたいな、あれもねすごいその我々のサンプリングの曲の声か、をこうしっかり使って、
はい、
かなり作り込んだ曲だなと思ったんですけど、今回もまたその、はい、やっぱりこうさっきの後半の鼻歌が
はいはい、はい、
気になって、
あれですね、まあ、サンプリングさることながら、
はい、
リズムの刻み方みたいなところがすごいこうノリを醸し出しててよかったなと思うんです ね, ですね、私はね。
ちょっと UR っぽいようなデトロイトっぽいような
かどうかは分かんないですけども、
そうです
ね、はい、
下がっぽいです、
まあ、あれですね、ハイハットの刻み方とかね、
そうそうそうそう、
ベースの、なんかこう跳ね方みたいなところが、
そう、
まあ、声なんでもいいんじゃないのかな、実は町田メガネボイスである必要がない。でもそこであえて町田メガネをかぶせたことによってこのなんていうか微妙感が生まれていいんじゃないかっていう。
そうですねって言っていいのか分かんないけど、要もしこんな言い方じゃいけないかもしれないけど、はい、町田さんの声がなかったらなんか喫茶店とかで流れてても別に、喫茶店じゃねえな、カフェとか
喫茶店
カフェとかで流れてても全然普通にいけそうな、ちょっとおしゃれなこうちょっと落ち着いた感じの曲でいいかなと僕は思ったんですけどね。
落ち着いてるかこれ。
そう、落ち着いてないかな。結構僕は聞いてて、あ、しっとりしててとてもいいなっていう。
しっとり、
しっとり、ぬっちょり。
ところでカフェと喫茶店ってどう違うの。
カフェ、喫茶店はなんか食べ物とかも出してくれるところで、カフェは経営者、いや変わんねえか、
変わんねえ、じゃあねスタバとかでもちゃんとパンとか売ってるじゃないか。
あ、まあいやでもあくまでもパンじゃないですか。なんか食事とか出てないでしょ。
パンは食事じゃないのか。
パンはあれはおやつでしょ。
え
だってスタバとかのケーキとかってスイーツ的なこと書いてるでしょ、看板、この あの看板とかに。
いや、あんま行かないから知らないですけど。
ダメじゃん。
じゃあ何ドトールのホットドッグはいいのか。ドトールは喫茶店かカフェか。
カフェかな。確かに。でもご飯出さないよ。
ご飯って。あ、米っていう意味で。
そうそうそうそう、カレーライスとか。
別にタリーズもなんかその辺も全然出ないじゃないですか。
タリーズとかって出さなかったでしたっけ。
カレー焼きそば。
あ、そうか、あのビドフランスとかになるとパスタとか出るんですよね、確か。
ああ
ですよね、
はい、あれカフェ、喫茶店、
カフェかな。
じゃあビドフランスではこのマンで曲がかかっててもおかしくない。
そうそうそうそう。あ、わかった、あれだ、あの店員さんが持ってきてくれるか持っていてくんないか。
はあ。
その頼んだものを持っていて、うん、あの基本的にカフェってあのセルフサービスでしょ。
あ、そうなの、
はい、だけど、うん、喫茶店っていうのはここでなんか焼きそば定食とみたいな感じになるわけじゃないですか。
焼きそば定食
やりとかだったらこうなんかね、ちょっとこう20代後半ぐらいのちょっとセクシーな女性が持ってくるわけじゃないですか、うん、基本的に。多分パンツルック
ですよ。なんで20代後半でセクシー限定なの。
多分パンツルックですよ。多分髪長いですよ、多分エプロンもしてると思う。
で、そういう店は喫茶店だからこのマヨって曲は、うん、あのかかんないね。
喫茶店だったら多分有線かな、
うん、はい、うん、
有線か AM ラジオ。
え、有線とか AM ラジオでこのマヨって曲がかかんないの。
かかんないかな、かかんないかなって言っちゃった。言っちゃダメですね、すいません。
いや、別にダメなんてことないんですけども。
いや、でもなんか流れてなさそうなイメージないですか。
いや、全然わかんない、俺には。
あ、ほんと、うん、なんだろう、カフェとか行くと割とハウスとか流れてるとこってよく多いじゃないですか。
はあ。
だから、こういうね、ぬこさんの今回の曲、まあ、そのジャンルが何になるかよくわかんないですけど、
はい、
なんか流れてても多分俺は普通にこう、美味しく、なんか
美味しく、
美味しくなみたいな感じのラテキル的なものをきっと飲んでるとは思うよ。俺はね、
本当に
もしじゃあナッキーさんが逆に、
はい、
これの方向で流れたらどう思う。
え、どこで
この曲が、
うん、
じゃあ例えばナッキーさんがなんかよく行くカフェとかで、
はい、
コーヒーをちょっと飲んでて仕事をしてますという時に、はい、これがピョンと流れてたらピョンと流れてますけど、
ちょっともう一回考えさせて、
考え
させて、もう一回聞こう、
はい
はい、
もう一回聞きましょう、
はい、
はい、
はい、かかりましたね、はい、
はいはい。あ、てかまず出だしのこのキックからスタートでもちょっと俺違和感感じるかもしれない。
カフェなの、喫茶店なの。
あのね、喫茶店っていうのは基本的にあれでしょ、あのおじさんとかおばあちゃんとかがやっぱ多いじゃないですか。
え、
そうでもないです。
別に幅広くいろんな年齢層がいるじゃないの。
僕がよ住んどる名古屋方面ではよ、
はい、はい、
ではよ、
ええ、
あのモーニングっていうのがやっとるんだわ、
は
あ、でさ割とね朝から、
うん、
おじいちゃんとか、うん、おばあちゃんが、ええ、朝からコーヒー飲みながら新聞広げて、
は
い、いろいろあの雑談しとるんだよ。
あ、そうなの。
そうなのよ。
ああ、
モーニング言うんだけど。
それで、じゃあそのモーニングの BGM がこれなの。
だったらすごい違和感感じるかね、やっぱ。
ね、ああ、かかんないのね、はいはい、
かかるでしょう。気持ち悪いじゃん。
いや、なことないでしょ。
うん、まあそれいいんですけど、いやでもカフェだったら全然いける。あ、でもカフェっていうかバーか。バー。
ちょっと話が今度バーに行きましたね。
あの秋葉原の駅前のところになんかちっちゃい、
ええ、
あの飲み屋さん、飲み屋さんというかのバーがあるの、ちょむちょむでしたっけの横になんかあるの知りません。
ああ、中央口の方ですか。
そうそうそうそう、あそことかで流れたら多分いいかもしれないかな。
そうなの、あそこなんかバリバリの R&B とかそういうのしか流れてないよ。
あ、でも確かに、でもこの前あそこでやっぱ MJ の曲流れてたよ。
MJ って、
MJ
ってあの、
そう、
あ、マイケル・ジョーダン。
マイケル・ジョーダン、そうそう、違う。マイケル・ジョーダンじゃない。
、はい、
マイケル・ジョーダンはマイケル・ジョーダンすごい好きだけど、うん、
はい、
あのマイケル・ジャクソンの方ね。
あ、はいはい、
うん、マイケル・ジャクソンの曲とかガンガン流れたんで、あ、
こういう、あ、じゃあこの曲はマイケル・ジャクソンと同列に流しても良いという感じなわけですね。
あの万世橋テクノラジオとしては、うん、町田メガネとマイケル・ジャクソンは多分同じ位置にいると思うので。多分ね、僕はね、それぐらい多分町田メガネさんの存在って結構大きいと思ってるんですよ。
まあどっちも M から始まるしね。
そうそうそうそう、うん、MA か MJ の違いなんですよ。そこはね、 A か J の違いなんですよ。
A じゃないし、町田メガネなんだから MM。
MM だ、すいません。 M かね、 J の違いなんですよ。あ、だから、あ、でもカフェで流れたら確かに暗いかもしれないな。喫茶店ではないな、確かかな。
ああ、はあ、いや、うん、だから喫茶店とカフェの違いはどこにあるんだ。
だから喫茶店とカフェの違い まあでも何なんですかね実際ね。きのこ、そのセルフサービスかセルフサービスじゃないかとかの違いなんじゃないですか。あとカウンターがないとか。カウンターある
カウンターいやまあ多分ちょっとこの曲どっちにしろカフェ喫茶店じゃない気がするんですけど。
じゃあ例えばナッキーさんだったらこれどこになる。これだったらね、ちょっとティルティルティルティルティルティルティルティル、この声はまああるなし
が、なんか夕暮れとか朝方とかのちょっと微妙な太陽がこう斜めから照らして、
はいはい、
なんかすごい厚い雲に覆われて空が紫色とかオレンジ色とかになっちゃった時みたいな感覚があるんですけど、
はいはいはい、うん、わかるんですけど、それは建物じゃないじゃないですか。
いやでどこでそれをどこで聞きたいかってやると別に俺建物のイメージがないん
で
ね。
あ、やっぱそうなんですかね。確かに、うん、自分で俺あの言っといて何なんですけど、確かにこれ喫茶店の中でちょっとびっくりするかもしんないですね。
牛丼屋だったらどうですか。
牛丼屋か、3本ぐらいこう淡々としてるとかだったらいいかもしれないけど。
あーあー、なるほどね、
はいはいはい、淡々としてるとこだったらいいかもしれないけど、割とこう騒ぐというか声がある程度こうみんな会話するようなところだとちょっとびっくりするかもしれないですね。
牛丼サンボでこれを BGM に牛丼を食べるっていうのはなかなか良さそうですね、うん、はい、
淡々としてていいかもしれないですね、はい、なかなかね。
なるほど。
でもサンボでこれ流れてもね、まあでもすぐ出てかなきゃっていう気分になるかもしれないですけどね。
いやそ、まあ、
違います。いやこの曲は、いやそういう意味でもすごく物議を醸しそうな曲では、はあ、あると思いますけどね。どっちかっていうともう僕の中ではその曲そのこともさることながら、喫茶店とカフェのことが今頭の中でいっぱいなんですけど。
いやこれについてはもうちょっと調査と ね、
そうですね、
研究発表を
しましょうか、
はい、
これはその喫茶店とカフェの違いじゃなくて、
いや喫茶店とカフェの違いおよび、はい、そこにおけるの BGM の違いなんかはですね、
あそうですね、ちょっと調べてみましょう。これ
でテクノはどっちがいいのかみたいな。
そうですね、テクノは、うん、まあどう考えてもカフェな気がしなくはないですけど。
え、
いやだって喫茶店でね、なんか普通にベルズとか流れたらどう思います。
いやでもほら世の中にはラーメン屋で DJ するヒップホップの人とかいるわけですから。
マジですか、それ派手でした。俺
ね、うん、へ
ー
まあいや、はい、
はい、
この、
はい、投稿お待ちしております。
いやじゃなくてですね、ちょっとこの曲名後ろ、はい、読んでください。
ですね、なんだっけさっき、まあ、MMMMA
結局どれになったの。
あ、じゃあ MIE にしましょう。 MIE にしましょう。これは
MIE
にしましょう。
あ、MIE、
うん、にしましょう。これは
MIE
にしましょう。でもこの W を読めるのかっていうのがあるんですけどね。 W ないか、なかったもんですよ。ライトのライトって感じの W。
いやよくわかんないね。
まあ、M、でも、M、うん、MIE でいいんじゃないかな。
まあ、任せると言われたので、わかりました。じゃあ、これ、ウェブサイトの方には、その通りカタカナで、
MIE
って、かな振っておきますんで。
かな振ってください。
はい。
お願いします。
はい、ということで、投稿曲でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。投稿お待ちしてます。 僕ははっきり言ってモテませんでした。引きこもってたし、童貞だったし、テクノクを聞いてたし。でもサバコでイベントやって DJ やったからはオファーたくさん来るし、女困ったことねえし、テクノ聞いてし皆さんにもおすすめです。サバコでパーティー開催、
音楽喫茶サバコ。
慢性はしてくのラジオ。
いいちゅうことでですね、
はい、
もう夏も8月も半ばになってしまいましてですね、
はい、やっぱり夏といえばこれからはこうイベントシーズンが、
まあ、もう始まってますけどね。
始まってますけどね、
さまざまなイベントが各種で行われ、各所で行われていると思うんですけども。
そうですね、
夏クレオ君にとってイベントといえばどれですか。
はい、やっぱりね、夏といったら僕はレイブか。
あ、そう、うん、あ、そう、
レイブ、やっぱ野外イベントすごい多いじゃないですか。
あ、はい、
まあ、フジロックとかはまあ終わっちゃいましたけど、まあ、サマソニックがあったり、あ、終わってんのか、
うん、
のがあったりとか、やっぱりその僕もやっぱり一番好きなワイヤーが今年はもうなんか終わるみたいな話があったんだけど、やっぱりやってくれたみたいで、今年も8月の末になったらこう、はい、あ、またいつものように夏がやってくるみたいな感じで、まあ2年間行ってないんですけどね、行ってないですけどね。
え、時に、
はい、
時に、ワイヤーって何？
ワイヤー、石野卓球が主催する日本最大級の野内レイブ。
野内レイブ、
うん、
屋内って言
わない。屋内、ああ野内レイブです。野内レイブです。
はい。
野内レイブ。
うん、
はい。
はい、
屋内レイブですね、横浜アリーナでやってるのかな、
はいはいはい、
ですね、今はね、でこう夜通し、もう夜の6時、夕方の6時から次の朝の6時までこう12時間、
はい、
テクノがどんどんどんつくどんつく、
はい、
つくつくつくつくと流れる、
はいはいはいはい、
アホな祭りですよ。
アホな祭りだ
アホな祭りですよ。
あ、そう、
アホ祭りですよ、
うん、なんかホームページ見ると朝7時までって書いてあるんですけどね
え、1時間長くなってるあれなんですかね、よく今までラストのアクトの人が結構長く引っ張ってたから長めに撮ったんですかね、今年は。
最後の DJ がいつまで経っても終わらない。
終わらないから、もう、多分それでこういろいろあったじゃないですか。
あ、まあ、なんすか、これぐらいの規模のイベントに、そういう有名な DJ が来て、最後盛り上がっちゃってやってると、いつまでも終わんないっていう事態もまあ、当然出てくるんですよね。その辺ですね、中小というか弱小の我々がですね、
はい、
適当なその辺の箱を借りるとですね、
はい、
撤収含みで、
はい、
ちゃんとこの時間までには出てくださいと言われたりしますね。
ですよね。
遭遇したことはないですけども、
うん、
なんだ、その DJ ブースとか PA の電源落とされるところもあるとかないとか、
うん、え、本当ですか。それを初めて聞いた。
終わりみたいな、バチン、みたいな、
軽く興ざめしかねない気がするんですけど、
ね、いや、まあ、ちゃんとその時間内に収めるのもね、そういう場を使う上での、まあ、こうテクニックみたいな。
それワイヤーでやられたらえらいことですよ、
ね、暴動が起きます。
そうですよね。そのね、横浜ワイヤーの管理人の方が、
うん、
あ、7時になりましたんでそろそろみたいな感じになってで電源ドカン切ってえらいことですよ。
なるほどな。まあまあそうですよね、
うん、そうそう。 あともう一つ今覚えていた、
はい、
コミックマーケットってあるじゃないですか。
いわゆるコミケですね。
そうそうそうそう、はい、それもこのお盆の時期ですよね、確か。
そうですね、もう今週末
ですよね。
14、15、16、8月の、
なんか僕はごめんなさい、実は行ったことないんですけど、コミケって何なんですか。
コミックマーケット、みんなが自分で作った本やら何やらをその場で売る、うん、同人誌即売会ってやつですね。
あ、同人誌即売会っていう、あくまでもこうプロの人とかが書いてるとかいうわけじゃないんですか。
いや、プロの人も同人誌作って出てます。
え、じゃあその週刊少年ジャンプ同時みたいなこと、うん、でその作家としてってこと。
作家としてですよ。
ああ、うんうん、なるほどね、
うん、だから出版社が公式にそんなに一般流通させないのとはまた別のルートでみたいな感じですよね。
あ、そのなんだろう、まあ、例えばだけどなんかとある、まあ、作品の外伝みたいなものをこう勝手に書いてるとか、そういうこと。
あ、まあ、そういうのもあるんじゃないですかね。
おー、
まあ、
面白い、うん、
過去には自分の連載してる作品 の、
はい、
パロディを自分で書いて同人誌出してる漫画家さんとか見たとかいないとか
それファンがね、えやっぱ読むとしたらもうそれほど素晴らしいグッズはないというかねえ、
うんうんうん、まあまあまあ、
そんなに、ね、うん、そういうもんじゃないので
、
はい、
なんでか知らないですけども、コミックマーケットって今有明の なんだ、東京ビッグサイトでやってるんですけど、はい、まあオタクのイベントだからかオタクの街だからか分かんないですけども、うん、秋葉原となんかコミケってすごいこうセットにして考えられてる節があるようなないような気がするんですよね。
でも名木さんそうはおっしゃいますけど、はい、僕がね、はい、こうその時期に秋葉原に、はい、行くとするじゃないですか、はい、やっぱり秋葉原人多いんですって。
あ、まあでしょうね。
そうそう、やっぱりこう、コミックマーケットで、うん、こうね、自分が欲しいこう漫画を買ってきましたと、はい、で買ってきた、はい、あ、終わった、じゃあちょっとこう秋葉原でなんかこう、なんだろう、メイドキスでモリモリしようかみたいな、うん、これはあえて、
そうなのかな、
これはあえて言ってるんだよ、これはあえて言ってるんだよ、あえて言ってるんだよ、っていう形の人がやっぱいると思うんですよ。やっぱりその、うん、でやっぱり秋葉原って言ったら、まあ、皆さんどう思ってるか別として、はい、やっぱりこうちょっとオタクな人たちとしたら、はい、あそこに行けば自分が欲しいものが何でもあるみたいなものがやっぱあるだろうから、うん、こうなんか名古屋から来ましたか、私、はい、だったらしたら、はい、まあ、名古屋にもあるんです
よ。あ、そうか、遠方から来る方々が、ね、
絶対やっぱり
いるからね。
で今だったらこう、うん、オフ会みたいなことがやっぱ、
オフ会、
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 あ、まあ、僕が一番好きなのはセーラーウランスですみたいなことあるわけでしょ。
はいはい。
ごめん、でも俺ちなみに言ってくとセーラーウランスって分かってねえんだけど、
いや、
何色なの、その
いきなり君が何を話し始めたのかちょっと理解に苦しいんだけど、
オ
フ会に行くと、
こういうのが、
オフ会に行くと、その何、
う
ん、参加者同士が、僕が好きなのは何、うん、セーラーウランスです
みたいなこと言う
の、言うの、
言うでしょみたいな、
あ、言うの、
言うんじゃないの。
いや、そうなんですか、あ、そうなんですね、うん、あ、分かりました、
思いますよ、自己紹介的にね、うん、
あ、そういうことですね、
そうそうそうそう、
どうも初めまして、ラッキーです。好きなガンダムはゼータガンダムですみたいな、そういう感じで、好きなセーラームーンは黄色ですとか、そういう話をすればいいわけ。
そうそうそう、まさにそれ。で、やっぱりその全国で、なんかそのオタクの人が集まって、コミックマーケットっていう一つのこう、なんでしょう、目的があるじゃないですか。はい、で、そこで、やっぱり東京っていう場所にやっぱ人がドンって集まったとしたら、うん、じゃあちょっとみんなで集まろうよ、つって、
はい、
あの秋葉原を、じゃあ拠点に、まあ飲み屋に行くなり、
うん、まあまあまあ、
そういうことがやっぱあるのか分かんないけど、はいはいはい、すごい多い。
有明から秋葉原って決して交通の便は良くないですよね。
そうなんですよね。なんかこう日比谷線で1本だとか、なんか JR で1本だとかってまだ分かるんですけど、よっぽどそうだったら新宿の方がまだ楽なんじゃないかって気がしてるん
です
けど、
臨海線1本で行けるしね。
そうですよね、うん、だと思うんですけど、やっぱり、うん、みんな秋葉原でこうやってるっていうイメージは僕はあるかな。
まあ、なるほどね。実際コミケ1日目開催の日とかね、うん、自分行かないんで秋葉原にちょっとたまたま通ったりすると、うん、昼過ぎぐらいから紙袋を抱えた方々が、
いるいるいる、
紙袋ってあれよ、コミックマーケットで配ってる紙袋ね。
なんかね、こうどっかの会社のなんかこう、うん、いっぱいこうなんかこうサンプルかなんか上げてるのか分かんないけど、
う
ん、
そういう、まあ、そういうのがね、うん、もう見ただけで一発で分かるやつがね、この人有明帰りだなみたいな、う
ん、なんかどこどこに行ってきましたまんじゅうで、あれですよね、どこでも一目で分かるようなですよね、ああ、はい、ですよね、あれ、そうだから秋葉原と、でもだからおっしゃるのは気持ちは分かるんですけど、多分絶対リンクしてると思う、はい、俺は。
なんだよね、それがまあなかなか地理的とかそういう交通の便的なものを乗り越えてリンクしてるのが、
うん、そうそうそうそう、
面白いですね。
ですね、うん、やっぱね、だからそう、だからコミケっていうものにちょっと今年は僕は行った方がいいんですかね。どうなんですかね。
いや、何しに行くの。
いや、あ、もうね、テクノと秋葉原を広げたいラジオ、マンセバシテクノラジオ、はい、だったらば、
は
い、この僕が、はい、その秋葉原とリンクが強いコミックマーケットに行ってないというのは、はい、なんだと、なんなんだお前はと。
あ、わかりました。はい、じゃあ行きましょう。はい、うん、
まあ正直普通に休みたいけどね、ぶっちゃけね、はい、漫画とかそんな読んでないし確か。
ですね、まあ、コミックマーケットの場でですね、はい、何名かこのラジオのリスナーの方ともお会いしたことがあるんですよ。
あ、そうなんですか。はい、はいはい、
まあなんでちょっと交流会的な交流会場みたいな、
おー、なるほどね、
イメージも少しはあるかなと。
あ、こう皆さんがやっぱこう一緒出すから、うん、そこでこうお互いの作品をこう、まあ、交換とか買い合ったりとか、ね、ああ、なるほどね。
まあとですね、そう、まあ、いろいろこの番組も投稿いただいてたりしますけども、
そうですね、
まあ、その他にもあれだ、秋葉原でこう8くん6とかね、はい、60みたいなイベントをやってる時に出演なさってるような、はい、うん、在野のアーティストの方々がなんかこうコミケに合わせて CD 出したりとか、はい、作品発表したりとか、そういうことがあるんですよね。
コミックマーケットでも あのその本とかだけじゃなくってやっぱりその CD を出してる人っていうのもいるんですね。
あ、いますいます、
ええ、そうなんだ。
まあ、あの同人誌ということで、あの雑誌の誌って書いてますけども、はい、そこで CD 売ってる人たちも。
なるほどね、同人 CD もそこで売ってるっていうことですね、ええ、あ、なるほど。いや、コミックマーケットだから、ええ、やっぱりこう、ま、基本的にこう、
まあ、紙媒体から入ってるんですけどね、まあ、今いろんな CD に限らずいろいろありますよ。
はい、なるほどね。
なので、まあ、やっぱりそのその辺の音楽分野のところも有明でやってるけれど、うん、テクの秋葉原と、まあ、リンクしてる部分はあんのかなみたいな。
そうですね、
ちょっと無理やり腰付けに近いかもしれないですけども。
いやいやいやいやいや、はあ、そういうことか、
ということで、あの最新の、
はい、
まあ、あえてここで同時音楽と言わず、
はい、
テクノを聞きたければ、
はい、
ちょっと行ってみるのもありなんじゃないかと。
こうなんでしょう、もしかしたら未来のスターが潜んでいるかもしれない。
あ、もうそうですね、
もしかしたらですよね、はい、それはもう当然、だからね、オタクだから必ずしもこうね、あのずっとオーバーグラウンド出るとはに出てかないとは限らないわけじゃないですか。
まあそうです ね、
ええ、だからもしかしたら何でしょう、ね、この前ゲストに来てくださったテクノオチさんみたいな、
は
あ、ちょっとした有名人、ちょっとした有名人って言うか、ごめんなさいね、
ちょっとした有名人
ごめんなさい、テクノオチさんそうじゃないんだけどね、あのっていう方もいらっしゃるかもしれない、
ええ、
これからのスターも出てくるかもしれないですし、
ええ、
それで逆にこう気嫌いしてしまうのももったいないよ、もったいないですよね。
まあまあそうですね、まあでもね、うん、実際行ってみると分かるんですけども、はい、特に夏は暑いし、はい、人多くて大変だし倒れそうになるし、
人多いんだ、
何
万人とか
なんですか、まあ、何十万人みたいな、
何十万人、うん、え、東京ドーム何個分、
いや分かんないパッと出てこない
東京ドームなんか5、6人分、東京ドームちなみに 6万人ぐらいだけど、
東京ドーム5、6人分
東京ドーム 5、6個分、
5、6個分、
てかもう何15、6万人とか17、18
なんだっけ、3日間で40何万人とか来るんでしょ、
マジで。
まあ延べ人数だろうから1日あたり10ちょっとぐらいでしょうけどね。
東京なその23区のうちの何区の人口何人分みたいな
そんな統計すぐ出てこない
そういうレベルじゃないですか、もしかしたら。
まあ、 あの軽く地方都市は
そうですよ ね、うん、間違いなく僕 の、 あの住んでた実家よりかは全然人が来てますね、
うん、まあ、そんな感じ、そういうことなんですよ。
すごいな、
それがあの有明のね、東京ビッグサイトの中に集結するわけですから、うん、それはまあ大変だよね、うん、
夏場は特に、ちょっと比率は分かんないですけど、男の人いたら汗やっぱかきやすいから匂いとかすごそうですね正直どうもないですか。
まあなんかそういうね、いろんなみたいなのもあるので
マジで、あ、これ聞いちゃいかんかったかな、あまりな。
いやいや、だからそれなりの覚悟を持っていく必要があるので、これ、ね、なんつうんですか、都会にいながら登山に行くぐらいの、 あの心構えで登山じゃないんだけど
おお、
行った方が、はい、安全安心みたいな。
へ、
かといって荷物がすごい多すぎるとまた帰って逆にね、
そうです、
邪魔だったりするんでね。
結局自分たちがこう何か物を買ったらその分荷物が重なってくるものですしね、うんうんうん、たくさん。
だからまああんま無理をしないというかね、炎天下ですから本当。
え、でも屋内でやってるんですよね。
屋内でやってるんですけども、うん、結局移動はあの外も通るし、
はいはい、
むしろ外通らないと移動できないぐらいになってるんで。
へー、そうなんだ、
なんで、あとね、そんな10時にオープンするんですけど、
はい、
あのそれまで外で列作ってみんな待って並んでるわけですよ。
あ、まだかまだかと、
まだかまだかと、
オープンがまだかと、
うん、なので、まあ、あんまり朝から行かない方がいいかな、最初の人はね。
うわー、すごいな。
昼ぐらいになるとスッと入れるようになってるんで。
あー、なるほどね、うん、あ、でもあれでしょ、それになるとなんだろう、みんなそんなたくさん吸ってくるわけじゃないから、取り合いになったりするわけじゃないですか、それで出て
くる。あ、まあまあ、そういうのがあるからみんな朝から来るんでしょうけども、
でしょうね。
ぶっちゃけね、うん、音楽 CD 買う分には、うん、特にテクノ系を買う分にはそんな簡単にはなくなんねえから。
なるほどね、
うん、
あ、皆さんご安心ください、その辺大丈夫そうです。
はい、はいはい、悲しいかな、マイナージャンルなんで
寂しいね。
いや、でもほら、ね、秋葉原はテクノなんで
秋葉原はもう、うん、もうですよ、もうテクノ聞いてしその辺はね、
ぜひそういうことでテクノ分を補強しに。
そうですね、はい、一つここでまた新たな出会いをね、
うん、
こうあれなんですかね、今投稿してくださった皆さんとか実は CD 出しますとかいうこといらっしゃらないんですかね。
あ、どうなんでしょうね。
ケミカル大名さんとかパンピーさんとかいろんな曲こう作ってくださってるから、もしかしたらなんか実はとある CD に曲出してますとか、むしろ僕が
まあまあありえる話ですね、
曲出してますとか その辺の情報だとちょっとメール欲しいです行きますよ。
いやそのね、あのアーティストの名前をね隠してこう出てみたりとかね、そういうところもまた楽しいんじゃないですか。
ああなるほどね、それはそれで確かに面白いかも。でよく聞いたら、あれこの曲なんか聞いたことあるぞみたいなあーすげえパンピーさんだみたいな感じになったら、それはそれでねちょっとしたこうサプライズ、
サプライズですけど、うん、曲からあこの人だって分かるってよっぽど
だよ。でもだからでも僕の中で、あの多分パンピーさんの曲聞いたら、あパンピーさんかなって思うような気がする。なんとなくパンピーワールド持ってんじゃん、あの人って持ってんじゃん。だって俺、
いやー、いいんじゃ、ぜひ次パンピーさんも名前を変えて投稿していただいて、
そうですね、ちょっとパンピーさん
名前黒岩に見破ってもらってください
あお前パンピーだろっていうそうできるかは自信はないですけど、
ね、まあそんな感じでそういうところでいろいろね、
はい、
あのアーティストを新しく知ってみたりとかいうこともありますんで、
はい、
まあ興味だけは持っといて損はないんじゃないかなと思いますよ。
わかりました。ちょっと僕も13、14、15ですか。
14、15、16、金土日、
金土日ですね。
で、あの音楽 CD とか出てるのは主に2日目15日、
うん、
ほうほうほう、土曜日。
あ、ごめんなさい、まだ伸ばしてもらえないですけど、同じものを売ってるってわけじゃないんだ。毎回
あ3日間同じもの売ってるわけじゃなくて、はいはい、1日目2日目3日目でバラバラですよ。
あ、そのジャンルが違うみたいな、
うん、あの同じ会場をつまりこの3日間に分けて、はい、1日目あなた出ていいですよ、2日目あなたが 出る日ですよみたいな感じに。
なるほどね、そういうことか
なっておりますね。
今日はこのスペースは黒岩が出して、次の日はナッキーが出すみたいな感じに。
あ、もうそれ割り当て決まってるんですよ。
へ、うん、面白いね。
うん、まあといったところちょっと一曲聴いていただきましょう。
はい、
はい、
ちょっと、曲流れてる間にちょっと、ね、インターネット調べてみたんですけど、
はい、
あのさっき話したワイヤー、
はいはい、
であのジェフ・ミルズが出るみたいですよ。
ああジェフ・ミルズ、まあ、僕も知ってますけども、うん、ジェフ・ミルズについて軽くこう
説明させていただきますと、はい、元 UR の人でしたよね。
ゴリ
ッ、ごめんなアンダーグラウンド・レジスタンスっていうレーベルを作った人なんですか、この人になるんですか、この人。
まあ、あのシカゴ在住のテクノの偉い人、
そうの、うん、まあ、テクノの宇宙人ですよね。
まあ、
テクノ宇宙人です、
はいはい、
なんですけど、あそう、あのナキさんジェフ・ミルズ結構好きじゃないですか。
まあまあまあ、はい、
それがあるから、あの久しく活動してなかったんでしたっけ、あの人って。
そんなことないんじゃないの
でしたっけ、
はあ、
なんかそれがそうなんですけど、
はい、
よく見たらジェフ・ミルズがなんか出るは出るんですけど、
はい、
なんだろう、スペシャルなんちゃらライブみたいな感じで、どうやら実際来て来ないのかな、来るのか分かんないけど、
スペシャル DJ アクトみたいな感じで、
ね、そうそうそうなってますね、はい、これってどういうことなんですか。
いやーですね、いつだったかな、半年以上前かな、
はい、
六本木ヒルズの一番上の窓ラウンジってところで、うん、ジェフ・ミルズが出るぞっていう話があってですね、
は
いはい、あのファンがわーって行ったんですけど、
まあ そうですよね、
あのそこではあのスクリーンに DJ する姿が映し出され、音も流れあのジェフ・ミルズ本人を生で見ることができなかったという。
え、何、じゃあジェフ・ミルズ自体は六本木にいなかったとか、そういうこと。
それ不明なんですよ、あのいろいろな説が。 ほう、衛星中継だったんだとか、はい、録画だったとか、はい、あの実は別の部屋にいてそれを多田さんにやってるだけだ
と、うん、あえて自分が出てこずに、うん、そんなことしてもお客さん聞きません
何でしょうね、結構そういうアーティストっているんですよね、目の前に出ないとかね。
おお、うん、なるほどね。
何でしょう、その結局 何を表現したいかその人それぞれでしょうけども、うん、完全に完全にいる必要はないみたいな、そういう自分の芸術の表現様式みたいなね。
ああ、その流してる曲をもっと聴いてよっていうこと
っていう意味なのかもしれないし、うん、あの何だ、曲はどうでもよくてその本人が目の前にいるからキャーキャーしたいみたいなのを配慮するとかね。
ああ、まあその人気がある人はどうしてもそっち寄ってたりとかね、よくその人こう、うん、すごくねガン見したりとかって
あるとか、あと DJ もあの、まあ、他のライブもそうですけども、はいはい、例えば自分が何かやった時にお客さんがこう反応してくれると、うん、それによってまたこう刺激されて、
はい、
行動がこう決まったりとかするじゃないですか。
あ、はい、そうですね。
それを遮断するっていうのがね、
お
なんかそういう意味合いもあったりするのかなとは思うんですけどね。
なるほどね。そのお客さんに左右されないと言ったらあれなんですけど、まあ、そういうのもまだあるんですね。
だからお客さんと自分の中の空気を連続したものにしないっていうことで、うん、何かしら表現に、ね、プラスになんだかマイナスになんだか分かんないですけども、
なんか個人的にはマイナスになってるような気がするんだけど、そうないんだね。
まあ、あの頭のいい人というか前衛的な人というか最先端の人たちはそういうものをいろいろ日々考えながら実験もしてしまうんでしょうね、うんうん、してしまうというかするんでしょうね、
うんうん、確かにジェフ・ミルズってそういう新しいこと結構やるじゃないですか。以前だったらそのなんだっけ、オーケストラと一緒に DJ してみたりとか。
あれ DJ じゃなくてあれね、あのリズムマシーンで
リズムマシーンか
ライブ、
うん、やったりとか、ね、そう、その前とかにその DVD のやつだって、こうあの前ジェフ・ミルズが DVD を出したんですけど、
はい、
この彼 の DJ ブースの周りにたくさんのカメラを置いて、
はい、
こういろんなこうなんでしょう、角度から彼の DJ を見るみたいな、
あ、マルチアングル
そうの DVD でも出したりしてましたもんね、
ああなるほどね、うん、
だからその今回 の, そのシルエットというか、そのなんだろう、自分がいないっていう DJ も、
うん、
またあの人なりのまた新しい一つの表現方法なのかなっていう、う
ん
う
ん、まあ、でそのマトラウンジでの出来事がそうだったんで、
はい、
わざわざ、はい、あのワイヤーですね、
はい、
のページにあのしかもメインでもサブフロアでもセカンドフロアでもない、
はい、
なんだっけ、サードエリアっていう、
はい、
まあ、普段はなんか休憩所兼あの出版スペースみたいになってるところ、
そうですね、
で、スペシャルDJ アクト、
はい、
うん、って書いてあると、
はい、
みんなこう疑うわけですよね、また本人来ないんじゃないの、
本当だよく見たらサードだこれ、
うん、
でも今までジェフ・ミルズってメインが主だったじゃないですか、
メインですね、
はい、そうだ、はい、タイムテーブルそうだよ、これよく見たら全然ちゃうじゃん、あーなるほどね、
まあ憶測が飛ぶわけですけど、あの、
ね、確かに、でもあそうか、まあ普通ねジェフ・ミルズなんて世界的に有名な割と著名なこういうあの DJ だったらメインでやらせるやってもらうっていうのは普通っちゃ普通ですよね、それをなんであえてサードにっていうのはちょっと、
ね、
そういう、まあ、勘繰りの部分はまあ分かんなくはないですよね、
まあ、ただなんだろうな、テクノをやってるとそういう何、お客さんと自分の間の空間にもテクノロジーを取り入れるっていうんですかね、
う
ん、そういうこと考えたくなる気持ちもわからんではないというか、
うん、でもそれだと完全になんだろう、こうお客さんとの距離が、まあ、テクノロジーをこう取り入れてつながってるのかもしれないけど、
ええ、
あくまでも一方的なものになっちゃうんじゃないのって気がするんだけど、僕はその演者からの
いや、まあこれをインタラクションというかね、あの総合交流にすることも不可能ではないわけじゃないですか、あの例えば別の部屋で見てるんだったら、
はい、
会場の様子もまたカメラで撮って、
はい、
あのプレイしてる本人に別の部屋に見せることだってできるわけだから、
はい、あ、まあね、これであれですよね、そこ、じゃあ例えばね、
ええ、
映像流れましたと、
はい、
で やっぱり映像だったよ、
うん、
なんだよっつって言ってたらサードフロアの池入り口からガチャって
出ないと、あ、まあまあそういう話もあるんじゃないですかね、
今やってないよみたいなことに、うん、なったらそれはそれですげえ盛り上がるっちゃ盛り上がるかもしれないけど、
まあ、昔ちょっと私事であれですけども、
はい、
昔ちょっと大阪でイベントがあるんで、
はい、
それに出ることになったんですけども、
うん、
ちょっと当日ですね、私あの娘が生まれる直前直後ぐらいでですね
それはさすがに外せないですね、
まあ、しょうがないから、
うん、
ということで、生まれた直後だったかな、忘れた、うん、
あ、まあまあ、
自宅から DJ をしまして、それをネットで中継して向こうで流してもらったってことがありますよ。
あれじゃないですか、もうまさに何だろう、ジフのがさっきやった可能性があるの形の一つじゃないですか、それっていうのは。
まあまあまあまあ、まあ、うん、うん、実際そのお客さんの雰囲気はどうだったか全くわからんのですけども、うん、まあ何人かからはネットでメッセージみたいなの来てやってる最中にね、うん、あ、なるほどなるほど、
おお、すげえ、ジェフナッキーじゃないです
か
泣きミルズですよあ、じゃあやっぱりできなくはないわけないんだ
ね。
うん、
まあ、残念ながら俺は目の前に来てキャーキャー言ってくれるような女子はいないので、うん、そんなね、どっちかというとうわー、うそみたいな感じばっかりなんですけど
いやでもそれは外せないし、でも確かにそれだったらね、ちゃんと大阪にも自分の音が届けられますし、うんうんうん、じゃあ例えばなんだろう、今回のワイヤー確か21時の時間帯だったんですよ、9時夜のね、スタートだったんで、じゃあなんだろう、10分でちょっと早起きしてアメリカで
時差的にはどうなの、向こうの朝なのか
になるのかな、こっちの夜はあっちの朝ってイメージがあるから、
うん、
だから
適当なこと言ってる
んだ、はい、だからなんだろう、お豆腐屋さんじゃないけど、うん、ジェフミルズが3時からあーって起きて、
あジェフミルズの朝は早い
ってやって、こうジェフミルズがこうなんかパジャマ姿で、うん、そのまま家じゃねえけど、うん、こうなんか DJ をするシカゴから、
うん、
こう衛星生中継でやってる可能性もゼロではない。
そう、どうやってなるんだかは分かんないですね。
で、
うん、
もしかしたらパジャマじゃないかもしれないし、うん、その辺は、うん、どうか分かんないけど、あ、ちょっとそれはそれで楽しみではあるけど、もしいなかったらいなかったら多分僕は寂しいかなって思うから。
まあそういう感じありますね、うん
うん、こんなんとかうちらもやれないんですかね。
いや、まあいろんな形ありますよね、
うんうん、
だオンラインイベントにしてしまうと、うん、結局なんだろうな、みんなパソコンにかじりついて楽しむことになっちゃったりするじゃないですか。
そうですよね。
僕がその大阪のイベントの時はたまたまそこの箱に、はい、ネット回線来てて、
おーほーほーほ
ー、で、まあ、パソコンつなげられるスタッフもいて、
はい、
でだからストリーミング受信して、うん、音もそのブースつないで、
あ、それどう、
ね、なんで一般のお客さんたちはダンスフロアにいて、うん、そのプロジェクターで映ってる絵見ながら音を聞いてた
お
わけですね、はい、その代わりなんか DJ ブース無人っていうね
ちょっと不思議な感覚でもありますけどね、うん、あ、じゃあできなくはない、だ例えばインターネットじゃなくてもいいわけじゃないですか、うん、そうです
ね、だからどっちかというとなんだろうな、実体体動かすっていうかね、体どっかの場所にいたいですよね、
うんうんう
ん、なんで、まあ、パッと思いつくのはサイレントレイブとかね。
サイレントレイブ、
そうですね、DJ の音を、はい、FM 電波とかに乗っけてやって、
おー、はいはいはいはい、はい、
で周りの人たちはヘッドホンラジオで聞くという、
はい、あれですね、車のこう iPod つなげると曲が、
あ、そうそう、カー用品とかでよくある、はい、ね、FM トランスミッターってやつですね、
まさにあれを、おー、なるほど、あ、それはいい、
100メートルちょっとぐらい届くんで、
あ、じゃあなんかもし偶然にこうそういうのをやってる場所の近くにいたらそれがとても入ってくる、
まあそういうことになりますけど、黒岩くん普段 FM ラジオとか聞きながら街中歩くかい？
いえちなみに僕の iPod にはそんな機能全くありません、
ね、むしろ FM ラジオ持ってるかいみたいなところ、
はい、正直この間なんだけど、この今時にねっていう感はあるわね、
うん、確かに、まあでもなんだ、流行りの MP3 プレイヤーとかでも一部の機種に FM ついてるし、 あと、なんだっけ、 AU の携帯電話とかも一部は、
あ、ありますね、
ラジオついてますね、
そうですよね、
ワンセグついてるんだから FM ぐらい乗っけてくれよみたいなところあるんですけど、
聞く人いねえもん、あんまり正直、
いや、なんで、あ、それちょっといいかもしれないですね、
ちょっと考えましょうよ、せっかくだから、
じゃあちょっと曲を挟んでるね、考えましょう、
そうですね、はい、
we'll be right back.
はい、決めました。
決めました、はい、
ちょっとサイレントレイブはね、場所とかね、その集まりの都合上、うん、ラジオで告知してバーンってやると厳しいかなみたいなところがあるんですけど、やります、
やります、
多分8月の末ぐらいにやります。
そうですね、ちょっとそれ、
万世橋テクノラジオのブログとかでも告知は
ちょっとします、
はい、で、まあ、前にちょっとやったことがあるんですけど、完全電源取らない系でやります。
完全に電源取らない系、それはどういうこと？
音を流す元も、はい、パソコンとかで DJ とかライブをやってもらって、
はいはい、
パソコンもバッテリーで動くようで、それでやってもらう。
おお、
つまりAC 電源を必要としない形で。
おお、なるほど。
FM トランスミッターとかも乾電池で動くんで、ね、ラジオはもちろんバッテリー電池で動くでしょうから、
うん、
まあ、それでやればいいかなと。
ということは、例えば、じゃあ本当にその辺の街中でスタートすることも可能性としてはゼロ。
さすがにちょっと座りたいんで、
うん、
なんだ、
どっか座れる場所
に、オープンになってるカフェだとか、
喫茶店じゃなくて、
で、ビール片手にね、
飲んでんじゃん飲むのかよ
ああ、うん、そんな感じでやったらいいかな。
真面目に仕事しようよ、そこは
、ということなので、ちょっとこの構想にね、お付き合いいただける方は、
そうですね、ちょっと
さっとメールなんかくれるといいなみたいな、
はい、
はい、
mtr@miuichigo.com まで、
まあ、その他何でもいいんですけども、ね、
mtr@miuichigo.com まで、
はい、
お願いします。
あとね、どうせだったら、うん、マセバシテクノラジオプレゼンツでイベントをやってもいいかなと。
あ、いい加減にやりたいですな、ちょっとね。
いい加減にやりたいですなってなんだ。
だってマセバシテクノラジオできてそうそう1年半ぐらいですか、
はい、
なんかね、テクノと秋葉原を広めるといったもののこう何かテクノらしいことはあまりやることもなかったので、こう一つクラブイベントを一つやってもいいんじゃないかと。
何を言ってるんだ、僕は常にテクノらしいことをやっているぞ
それはあくまでもナキーさんとしてじゃなくて、慢性化していくんだから、例えばその時に僕が DS10 とかで作った曲をこうライブでしたりとか、町田メガネさんが DJ してみたりとかできるわけですよ。例えばその今まで投稿してくれた読んでそれぞれライブしてもらうとか、
構想、いいですね、
構想はいろいろと思
いますよ。いいですね、いいですね、はい、
はい、いや僕 DJ やりますよ。
うん、分かった分かった、
うん、
まあ、今から考えてですね、うん、場所とかの確保するとってね、多分早くても9月末とか、
まあちょっとね、
11月の頭ぐらいとかね、
はい、
その間ぐらいでどっかできるかもしれないんで。
かもでしょ、まだそれは確保してない、確保してない、
全然だって今思いつきで喋ってますから ね、
ちょっと話をちょっとこれは逆にちょっと後からしましょうこれはね、は
い、なんで、じゃあそちらもなんかこう私出演したいわ的な。
そうですね、投稿してくださった方とかもぜひご連絡いただければ、mtr@miuichigo.com まで、
はい、
mtr@com までお願いします
ちょっと言えてない
MTR、
もちろん場所は秋葉原近辺で考えてますんで、
はい、箱あるかな、あとかちょっとしっかり調べましょうそこは、
まあまあまあ、そんな感じでやろうと思ってますんで、
はい、ちょっとまたその辺は続報を待っていただいて、皆さんには。
そうですね、はいはいはい、
ぜひやりましょう、そこでは。
はい、
はい、そのわけで、
じゃあそんなところで、
はい、はい、
スモ6000オールで集合じゃない、
失礼、頭跳ね、ピングプランです。
ピングプランとは IT 渦巻く秋葉原から徒歩2分にあるテクノを愛する生まれたての企業である。
しょうがないの、なんてんじゃい。
すいません、チョンボです。
ピンクのビルのピングプラン。
ということですね、今回も60分間お届けしてまいりました、万世橋テクノラジオ、いかがだったでしょうか。
はい、楽しかったです。
え
だって俺前回参加してないですもん、
まあ、そんなの個人の事情 で、
ね、ごめんなさいね、まあ、俺のファンなんかいないと思うけどさ。
いやいやいや、テクノやってればモテますから。
まあね、テクノ聞いてしね。なるほどですね。
まあまあ、で、さっきのですね、実際にテクノがモテる回。
はい。
モテ、テクノがモテる回。
テクノがモテる回、全然別の回になってますね。サイレントラジオ、サイレント DJ 回。
まあ、もうそれもそうですし、はい、あとなんか、万世橋テクノのイベントナイトみたいな感じのもやると思ってます
ね。これはもう、何も近々は厳しいかもしれないです
ね。今、決まり次第告知
ですよ。決まり次第ちょっと告知をさせていただければ、うん、と思いますね。はい。はい、まあ、それ
多分、
はい、
イベントいきなり開催するよって告知の前に、
うん、
開催の場所と時間決めたから出れる人募集みたいな形になると思うんで。
ああ、なるほどね、
うん、
じゃああれですか、出たい人はメール送ってくださいっていう感じになるんですか、ね、
それまでに、はい、例えばこの曲作りましたとか、
あーそうです ね, ね
こんなところでテクノしてますみたいなアピールをこうしておくと、ね、あの声がかかる可能性が高くなるみたいな、
そうですね、ぜひこれはあれですよ、あのぬこさんとかやったら町田さんに会えるチャンス近づけるチャンス、
そこまでして会いたいか、
いやストーカーですからね、いや
そのぬこさんが
そう、あの町田さんに
町田メガネに会うチャンス、
チャンスもうついにこう行動に移せる
いやもう見てるはずですけどね、60とかかなんかで、
あそうなんですか、はい、あそうなんだ、
はい、お会いして挨拶しましたね、
あそうなんですか、あ、はい、残念です、
はい、
はい、mdr@myouchube.com まで投稿などお待ちしております、
はいはい、そんなところで、
はい、
確か60かなんかの時に、はい、ゆうこさんと会って今日は町田さんを見に来ましたみたいな、
あそうなんだ、
で挨拶してるはずなんですよ、
はいはいはい、
町田さん自身にも、
はい、あでもいやもっと近づけるチャンスですよこれで、
ただし、はい、町田はあの覚えてないんですね
酔っ払ってた、
失礼な、
酔っ払ったんですね、
まあまあまあそんな感じですけども、
はい、
次回もまたよろしくお願いしますということで、はい、はい、DJ ナキでした、
黒岩でした、この番組は音楽喫茶サバコ、クイックワンの相棒、ピングプランの提供でお送りいたしました。